アインシュタインって時空のフェミニストなんですよ。
うん、
いやすごいですよ、
はい、
アインシュタインがまさか時空のフェミニストだったなんてね、思いませんでした。
僕も時空に性別があるなんて知りませんでしたし
そういうことじゃないですよ。
どういうことでしょう。
そういうことじゃないです。これ、僕がこの時間論シリーズを始めるにあたって、
は
い、東京女子大の富谷さんという先生からいろいろ物理学の面白いお話を聞かせていただいて、
はいはい、
まあ、その中にアインシュタインの話もありました、当然、
うんうんうん、
それとは別に、
別に
今サポーターコミュニティ哲学生態学の中で読書会をやってまして、
うん、ああやってますね、はい、
でその中で社会学の歴史っていう、有比較っていう出版社から出てるですね、うん、奥村隆さんの本を、まあ、読む読書会もやってまして、
はい、
それも参加したんですね僕。
ああそうなんだ、
はい、でそこでの章のタイトルが、まあ、フェミニズムだったわけなんですけど、
うんうんうん、はい、
これがねもう僕の頭の中でも完全に一致しまして、
時間の話と、
時間の話とアインシュタインの相対性理論の話と、はあ、フェミニズムの、まあ詳しく言うとマルクス主義フェミニズムの、
マルクス主義フェミニズムの
話が一緒だってなって、
はい、
前読書会の快楽の動画の時に、
はい、
なんか全然関係ない知識がなんかふとつながって、
はいはいはい、
気持ちいいみたいな話もしましたけど、
うん、はい、
それがねちょっと最近起こって、はい、まあ、こういう結論に僕は至ったわけなんですよね。
僕の目線からするとわけわかんないものとわけのわかんないものがくっついて、はい、嬉しかったらしいってことしかわかんないので、
はい、
一個ずつちょっとほぐしていってもらっていいですか。
そうですね、はい、何かアインシュタインで知ってることあります？
うん、舌をペンって出してお茶のことをしている写真が残ってる、ね、
だけだけ
あとは E イコール MC 二乗、
はいはいはいはい、
をね、うんうん、もじった昔 CM でいいねマジ簡単って言ってる CM がなんかありますよね
知らない、何その CM、
なんかねあった
そんな CM あったんだ。
アインシュタインっぽいおじさんが、
それはアインシュタインについての知識じゃない
違います、
違いますね、ま
あ、あとは、まあ、言葉だけで言うと、
はい、
なんかね相対性理論とかね、
はいはいはい、
やったらしいっすね
そうね、
なんか作ったらしいですよね、
作ったらしいっすね。
まあほんと断片的なことしか知らないです。相対性理論と特殊相対性理論が一緒なのか違うのかもよく分かってないんですけど、
あ、はいはいはい、
なんかさそれを確かめるためにさ、
うん、
太陽かなんかの観測してどうのこうのみたいな、なんかそういうエピソードはなんか聞いたことある気がするんですけど、
あちょっとそれ存じてなくて、
とりあえずそのぐらいです、
はいはいはい、
以上です。あのアインシュタインの話なのか否かも怪しいぐらいの感じです、うんうんうん、はい、
さっき出てきた中で、まあ、相対論っていうところで、うん、相対論の分野の、まあ、祖みたいなところがアインシュタインなんですけど、うん、
はい、
最初に発表したのが特殊相対性理論、
特殊相対性理論、
はい、でこれは何が特殊か、
確かに分からん
っていうと、
うん、
特殊な状況でしか当てはまらない
法則理論
ということなんですね。
はいはいはいはい、
でこの特殊な状況っていうのを、
うん、
まあ、ちょっといじって、
うん、
もうどこへでも適用できるようになりました、
うん、
っていうのが一般相対性理論。
なんか話だけ聞くと一般の方がさ、
うん、
適用範囲広いんだからさ、
うんうん、
なんかそれだけでいいじゃんって何も知らない私からすると思うんですが、はいはいはい、まあよっぽど便利で強力なんでしょうね特殊相対性理論。
まあ結構あるんですよ、なんか基礎と応用どっちが簡単みたいな、
うんうんうん、
あとなんか応用の方が難しくて、
うんうんうん、
基礎の方が簡単そうみたいな話もあるんですけど、
うんうん、
その特殊っていうと、うん、例えば僕と吉野部の共通点を100個あげるみたいな、
うん、はい、超特殊な状況ですね、うん、
超特殊な状況でしょ、
はいはい、
でもなんかこう日本で生まれ育ったとかさ、
うん、
あるじゃないですか、
はい、あります。
それを、全人類としたときに
普遍とか普遍だね、
そう共通点を100個みたいなことを考えると、
うん、
お母さんはまあまあまあわかるじゃん、
なんとなくね、
なんとなくわかるじゃん、
日本語話しててとかね、うん、
でじゃあ全人類で共通なところを100個って書いたときに、
うん、
例えば5個目で書いた腕が2本生えててみたいなのが、
うん、
いや腕がない人もいますけどみたいな感じで一般性が破れてしまうんですね。
そうだね、一般、うん、あ
一般的とは言えない、
言えないねそれは、
うんうん、っていう状況があるので、
うん、
これとなんかちょっと似てるかなと。つまり特殊っていうのはこういう特殊な状況を区切って、
うん、
ここだけなら当てはまります、
うんうんうん、
っていうのなんだけど、うん、一般はもう全部に当てはまらなきゃいけないものを考える。
あ ああそういうことか。
なんか特殊な状況でなら当てはまる理論と、はい、誰にでも当てはまる理論、
はい、
というかなんなら全宇宙に当てはまる理論、
うんうんうん、
っていう違いが、まあ、特殊相対性理論と、まあ、一般相対性理論の違いで、うん
はい、
で特殊相対性理論の、うん、例えばどこが特殊かっていうと、
うん、
等速運動をしているものじゃないとダメ。
へ
ー。でも等速運動をずっとしてるものなんてそんなないじゃん。
多分超厳密に言うとなさそうですよね。
多分なさそう
で
ね。
なさそうで、宇宙でさなんか動いてるとか言ってもさ、
うん、
絶対何かしらの影響が細かく本当は動いててさ、うんうんうん、本当に緻密に測ったら絶対ちょっと加速したりちょっと遅くなったりとかしてるはずだしね、はいはい、なさそうだよね。理想的なモデルの中じゃないとで、うんうん、なさそう。
あ、例えば宇宙からもう全部の星を抜いてここに弾を置いてさ、うん、ピンってやったとするじゃん、
うん、
そうするとこのやつは慣性の法則でずっと
そうだ、ね、
外力を受けない限りは進みますよ ね。
もう星とかないんだもんね。
星とかない、
重力とかも全く受けない、
全く受けない、ヒューってずっと行く、
空行きます、
はい
はい、
というのが特殊な状況です。
特殊ですね、
はい、
特殊ですね、はい、
これでまず理論を作って、
はい、
これをどんな星がどこにあったとしても、
うん、
この球の例えばまあ速度とか、
うん、
振る舞いを予測することができますっていうのが一般相対性理論ですね、
はいはいはい、
特殊相対性理論を作ってから12年ぐらい確かかかって一般相対性理論を作り上げたというふうに言われています。
今ふに落ちた、単純にあれだ、順番知らなかったからだ俺。
あ、
特殊相対性理論と一般相対性理論同時に出たのかと思ったの。
あ、はいはいはいはい、
違うわ。まずは理想的な状況で特殊相対性理論を作って、それをもとに頑張って一般相対性理論を作ったから、う
ん、はい、
いや俺同時に出たなら一般の方だけでよくないって思ってたんだけど。
ああ、なるほどなるほど、そういうことか。
そういうことだ。特殊相対性理論出たのがそれは順番的にね、うん、最初だし有名になるしっていうのは、
うんうん、
今理解しました、
はい、
よかったです、はい、
あ、よかったよかった。概略だけ述べますと、
はい、
特殊相対性理論で、
うん、
まあ、言ってんのは、
うん、
時間と空間って関係してるよっていうことですね。
そうなんだ。
光の速度は変わんないよっていう速度とかのことを考えるとですね、
はい、
小林晋平さんの、うん、ブラックホールと時空の方程式っていう本のですね、
うんうん、
第5章の107ページぐらいをですね、うん、読んでいただくと、あの特殊相対論における速度の加法則というのが分かりますので、
分かりました。
あのこれ僕の出身大の学芸大の先生が書いた、
うん、あ、そうなんだ、
はい、本でめちゃくちゃ分かりやすいので、
はい、
これぜひ
おすすめ本として、
はい、
手に取ってください。
でちょっとざっくり言うと、まあ、高速度普遍と、
うん、
まあ、時間とか空間というのはまあ関係してますよっていう、
うん、
で、まあ、早く移動すればするほど時間はゆっくり進みますよということを、うん、明らかにしたのが、まあ、特殊相対性理論でございます。
はい、ございます。
で一般相対性理論、
うん、
で今回ちょっと一般相対性理論の話をしたいんですよ。
そうなんですね、
はい、一般相対性理論で、
うん、
まあ、アインシュタイン方程式っていう、
うん、
これ僕ねもう書けるぐらいまで、
おすごい、
書けるぐらいまで、
ね、これペンはいっぱいあります。はい、
ね、
はい、
こういうアインシュタイン方程式、
ほう、
というものがあるんですけど、これによって
8、うん、
ね、なんか8っていう自然数が、
そう、自然数が出るのがなんか不思議な気が勝手にしてますけど、
出てきてますけど、
まあ、なんか分かんないけど、ちょちょいのちょいしたらいい感じで消えるのかな、分かんないけど、
はい、まあ、こういうのを、まあ、アインシュタインが作って、
はい、
でこれで、まあ、なんか軸の振る舞い方というか形がなんか定まってますっていうのが一般相対性理論でやったことです。
へ、
例えばこれの、まあ、厳密界、まあ、いろいろあるんですけど、
うん、
ゲーデル界とか、
うん、
シュバルツシルト界とか、
うん、
カーニューマン界とかあるんですけど、
うん、
なんかね、一般的に想像するブラックホール、
はい、ありますね。
あ、一般的に想像するブラックホールが何なのか分かんないけど、
まあ、遊戯王カードのブラックホールが僕に出てきますけど、
あ、はい、あいう感じね。なんか今なんかブラックホールが球の天体としてあって、
はい、
その周りになんか光の渦みたいなのがね、
うん、
ぐるぐるぐるぐる回ってるみたいな、
イメージですな、
はい、っていうのが、まあ、なんかあるんですけど、
はい、
これがね、カー界、カーニューマン界で求められた、
うん、
カーブラックホールの形になんか似ているっていうふうに言われていて、このなんか方程式を解くと、
うん、
ブラックホールの振る舞いが分かるみたいな感じになっております。でこれなんでそうなってるかっていうと、うん、まあ間違ってるかもしれないですけど、
うん、
一般相対性理論は時間と空間っていうのが重力によって、まあ、どのように振る舞いを変えるか、
あ、そうなんだ、うん、
重力が空間と時間に作用するあり方が、まあ、分かる。
っていうか時間と空間の関係に重力関わってくるんだねってのは聞いたことあるんですよ。なんかその、はい、そういう話らしいみたいなのは聞いたことあるんだけど、改めて考えると突然重力出てくるんだとは思いますよね。
ね、
今までさ距離と、はい、だからまあ空間というね、要は空間と時間の話しかしてなかったのに、
うんうん、
その振る舞いを決めてるというか影響を与えてるものに重力があるって、なんか、
ね、
突然出てどうした重力っていうか、重力お前実は大事だったんかみたいな
そう、ね、
無視しててごめんなみたいな感じがちょっとありますよね。なんか
ね、だから重力というのがまあ大事らしい、
大事なんだ
というのがまあ一般相対性理論の話なんですけど、
はいはい、
これって今までニュートン力学
うん、
っていうのが、まあ、ニュートンが、まあ、始めて、はい、まあ、そこからいろいろ、まあ、力学というのが、まあ、出てきましたけど、はいはい、
うん、
そこでは、時間とか空間っていうのは、うん、絶対空間、絶対時間っていう、ものが動くための舞台だったわけですよ。
うん、まあ、物理の問題とか解くときは、なんか、そんなイメージありますよね。
うん、
舞台があって、そこに、丸が置かれて、
丸が置かれて、滑車が置かれて、
滑車が置かれて、空気抵抗はないものとして、うんうんうん、抵抗力がなんかで、みたいなね、はいはい、なんか、そんなありましたね。
はい、ありますよね、
はい。
ニュートンの中では、もう時間とか空間ってもうあって当たり前、
うん、
その中で物がどう動くかを観察しましょうっていうのがまあニュートンの力学、ね、
はい、
まあ、ニュートンから始まった力学だったわけなんですけど、
うん、はい、
それをアインシュタインはいやいやいや時間と空間こそが物理の主役なんだよって言って、時間と空間がじゃあどういう振る舞いをするのかをまあ考えようって言ったのがまあ一般相対性理論、重力っていうのが大事だっていうのが
重力なんだね、
わけなんですけど、ね、うん、これがマルクス主義フェミニズムと同じなんですよ。
もう全くわかりませんなんかあるんですか、重力が強いところではちょっとフェミニズムが増すとかあるんですか。なんか
全然違います、
ね、違います。
僕が似てるなって思ったのは、
はい、うん、
今までは例えば物理学とかでは、
はい、
物の振る舞いを記述するためにもちろん時間と空間はあるよね、
うん、
っていう想定で進んでて、時間と空間がなぜそうなってるのかみたいなことに関しては触れなかった、
うん、触れなかった。もう大前提としても
大前提
置いて無視してますね、そこは。
なんだなんか触れちゃいけないみたいな、うん、でアインシュタインはそこを、うん、いやいやいや、
うん、
この舞台こそが主役なんだ、
うん、
っていう風に、まあ、探り当てたわけです、
はいはいはい。
で僕が言いたいマルクス主義フェミニズムっていうのは、
うん、
それまで経済学、マルクスとかね、
うん、
とかの経済学が、
はい、
家事労働、
はい、
家事、
うん、家事、うん、うん、家の
というのを舞台として活動する他の諸活動、うん、他の経済活動に着目していたのに対して、このマルクス主義フェミニズムはその賃金化されてない家事労働というのが経済活動の全てを支えている。
なるほどね。あ、今ちょっと理解した。だから最初言ったのは今まで言ってた経済部とかは、
うん、
家事労働という舞台の上で成り立っている、
うん、
その諸活動のことしか考えてなかったよねと、うんうん、賃金化してなかったよねと、はい、でもその舞台こそは実は大事で、その大前提じゃ家事やってるじゃないですか、でその後のなんだろう余った時間で働くじゃないですか、うんうん、あのいやいやいやいやいやいや、その前提の家事の部分が大事なんじゃねえのってことを、はい、言ったってことか。
そういうことです。
あ、そりゃそうだ。
で経済学はもっと言うと家事労働なんてものはないと思ってて。
そうだね、お金にで測ってないからね、
う
ん、
そう、
うん、
会社とか工場とかでどれぐらい労働力が搾取されてるかみたいな話とかをしてたんだけども、うん、あのじゃあその労働者は誰が産み育てたんですか、
うん、
労働者は帰ってきてからなぜご飯がすぐ食べれるんですか、うん、労働者が働いて工場から生産された食品が農家が働いて市場に出回った小売店が売りさばいた野菜が料理として出てきているのはなぜですか、
うん、
マルクス主義フェミニズムは、
うん、
まあ、2つの、まあ、批判の流れをですね組んでるんですけど、
うん、
1個がその前のですねラディカルフェミニズムっていうもので、うん、まあ、そもそも例えば平塚雷鳥とか、
はいはいはいはい、
市川房枝とかの時代、
はい、
かもしれないです、
はいはい、
性の支配というのがあると、
うん、
まあ、男性というのがまあ女性をこう支配するような、う
ん、まあ、社会構造、
そう社会構造になってますと、ね、
うん、
いうのがラディカルフェミニズムとしてあります、
はい、
でもう一個がマルクス主義ですね、
うん、
これはもう資本主義による、
うん、
まあ、階級支配が起きてます、
うんうん、
っていうのをまあ批判していったわけなんですけど、はい、
うん、
このマルクス主義フェミニズムっていうのは、
うん、
もうラディカルフェミニズムとマルクス主義をまあ合体させて家父長制と資本主義っていうのがなんかよくわかんない関係になってるぞということを主張したんですね。
昔僕あの経学部にいて、はい、あの経済学の授業を取ってたんですけど、うん、その時に僕 の, その担当してた先生がなんか言ってたワードがなんか結構覚えてて、なんかそれ聞いて僕なんだそれっていうかちょっと違和感を感じたのがあって、先生がねなんかある時今すぐ日本の GDP を上げる方法なんか思いつくやついるみたいなこと言って、まあ思いつかないじゃないですか、
そんなね
思いつかないですか、
政治家になれた話ですよね。
で一個簡単なのを言うと、今すぐその時は料理って言ったかな、手料理をやめて、手料理禁止にして全部外食すれば、多分 GDP1% か 2% ぐらい上がるよみたいなことを言ってたんですよ、
はい、
でさ料理を作って食べるっていうことの本質は変わってないけれども、
はい、
それを本来家事でするものを自分たちで、
はいはい、
外の人に任せたから、まあ付加価値と呼ばれるものにが生まれるせいで、経済活動として認識されるけどさ、
はい、
現象としてはさ、まあ、誰であれもう料理をして作って食べたしか起きてないのに、それを家事じゃないところにするだけで経済価値が GDP が上がるぽみたいなこと聞いたときに、詳しく分かんないけどなんか GDP ってそんなもんなのかって思ったんですよね。なんか何か変わったっけみたいな、僕の違和感をなくすんだったらさ、家事にも価値があります、
はい、
外に出したとしても、その料理を作るという価値は、まあ、誰かしらとある種一緒じゃないですか、全体で見ると、だから家で家事してようが外の誰かに任せようが、トータルの価値としては変わりませんの方が多分当時の僕はしっくりきてたんですよ、今ならね分かるよその経済の言ってる理屈はね。だけど家事を僕がしないだけで、
はい、
誰かに任せるだけで GDP 上がります、経済価値がありますってなるって、なんか変だなって思ってたんですけど、まさにそのなんか違和感のところを責めてる感じがします、
ね、そういうことですね。
家事って価値ないの、
うん、
誰かに任せるだけで価値が生まれるのみたいな、なんかそこな気がしますね、まさに。
そう、それがフェミニズムの言うその性の支配の部分でもあるし、マルクス主義が批判した資本主義による労働者の搾取というのを支えている部分でもありますよねっていうことで、これ実際に僕が読んだ社会学の本でも、なぜベビーシッターを雇うと賃金が発生して結婚した女性には発生しないのかっていうところもですね、マルクス主義フェミニズムの批判の対象というふうになっています。資本主義というのが本当に純粋だとすれば、そんな貨幣と支払われない活動なんでやめて、掃除は掃除屋に、料理は料理屋に、餅は餅屋に任せればいいと、そこで賃金を発生させれば経済回るじゃ
ん
っていうので行くはずなんだけども、純粋じゃない資本主義、不純な資本主義によって過不調性と結びついてるっていうんですよね。
まあ、なんかさっきの話と一緒だよね。だから料理を自分がやらないだけで価値が生まれるんだったら経済より良くなっていくし、
そうそうそう、
自分も働けば外の何かしらをやってたらお金もらえてるから掃除も何もかんも全部やった方がっていう方に行きそうですもんね、けど現実見ると行ってない、
はい、
むしろなんか固定化みたいなのが進んでたりするのを見ると、あれそこに何かが、
はい、
その状態を維持させる何かがありそうですよねって思うのは、まあ確かに自然な気がする、
そう、それを徹底させてるのが、まあ過不調性っていうふうに言われるもので、昔はこれデューデンという人の指摘なんですけど、
はい、
古い家族経営の状態、まあもう家族でこの田んぼを耕しますとか、家族で呉服屋をやりますとかっていう状態は、家のことも労働も一緒だったんですよ。確かに女性がこの仕事をやる、はいはいはい、男性がこの仕事をやるっていうのはあったけど、はい、家のことはすなわち労働だったし、労働はすなわち家のことだったわけですよ、
はい、
それが工業化とかが起こって、はいはい、出払きに行くっていうことに、まあ、なって、まあ、最初の方は女性とか子供とかも働きに出てた
ん
ですよね、産業革命の時のイギリスとかは、
うん、
っていうのがあって、まあ日本でも女工愛士っていうので知られるような、まあ、歴史もありましたけど、はい、そこからですねだんだんと私的領域と、まあ、仕事の労働の領域というのが、分かれていきます。なぜか、
はい、
なぜかここが分かれていくんですよね、
はいはい、
この時に誰かが家で、例えば食事を作っていかないと、明日労働者は来なくなっちゃうし、そもそも海育てないと労働者というのはいなくなってしまいます
よね、そうですよね、
だから資本家が労働者を搾取できるのはまずここで無賃労働が発生してるから、
うーん、
この無賃労働をさらに搾取することによって資本家は労働を搾取できている。
なるほどね。資本家から見ると無料で自分らの将来の労働力となってくれる人材を作ってくれてるみたいな感じになってるってことだよね。
はい、資本家から見るとそういうふうに、はい、まあ、思ってしまう。
うんうんうん、
でじゃあなんでそもそも家が女性ってなったの？それはその資本家も労働者もどっちも男が結構集まっていた、
うんうん、
まあ、その肉体労働だと多分男性の方が
まあちょっと有利な点、
有利な点もあったんでしょうね、
うん、
まあ工業化とはいえまだまだ肉体労働とか働けるなんか限界の時間とかもね、
うん、
また多分違ってはいたとは思うんですけども、この資本家と労働層が本来は相対立する、
うん、
もの、
ね、なんだけど、そのイメージあるよね、マルクス主義とか言うと、うん、
労働者としても、うん、自分が家に帰って、うん、別に働かない方が楽なんですよ、
う
ん、
そうですね、楽ですね、
労働者としても、
うん、
家のことをやってくれてた方が楽だし、うん、資本家も別にそこにお金を払わなくていいし、
うん、
労働者がちょっと家のことやるんで2時間早く帰らせてくださいって言ったら、
うんうん、
資本家としては時間が減っちゃうわけですよ、うん、ね、財を生み出す時間が、はい、というですね、
うん、
労働者と資本家でまさかの利害の一致がして家父調整というのが生み出され、
はい、
女性が搾取され、
うん、
無賃労働する、
うん、
家事労働に追いやられるという、
うん、
まあ、メカニズムが起きた、
はい、
というのをですね明らかにしたのがマルクス主義フェミニズムなんですよね。
はいはいはいはい、
これがその経済学っていう、うん、そのお金の動きとかっていうのを記述する学問が前提としていたのって、
うんうん、
実は隠された家事労働っていう無賃労働であって、
うん、
それをマルクス主義フェミニズムがメカニズムを明らかにした、
うん、
こういう理由で今こういう風な世界になってます。
うん、
これ全く一般相対性理論と同じなんですよ。
それ前提に切り込んだわけですから、
うん、
はい、
まあ、最近話題になった著書で言うとアダム・スミスの夕食を作ったのは誰かっていう、まあ、本もあって僕あの買って読んでないんですけど、
この流れでそのタイトル聞くともうああそういう話なんだと思いますね、うんうんうん、
経済学の父みたいな感じで言われてたけど、
そうだ、ね、
じゃあその料理を作った人の労働はどうなんですか、
う
ん、みたいな話がですね、まあ、書かれて、まあ、いるわけなんですけど、うん、ちなみにこれ一個、まあ、追加で、まあ、論点として提示したいのは、うん、ソコロフという人が、うん、まあ、提言というか気づいたことなんですけど、
うん、
家庭で供給できていた財も商品化されてしまう。
うん、
例えば働かなくちゃいけないから、
うん、
子供を今までは無賃で育てたんだけど、
うん、
それを保育所に預けるからお金が発生するとか、
うん、
今までは畑で野菜を育ててたんだけど、
うん、
八百屋で買うようになるとかです ね、
うん、ありますね、
家庭で供給できていた、まあ、財とかサービスも、う
ん、はい、
そのうち資本家によって商品化されてしまう、
まあ、実際されてきてますよね、
うん、で女性はそこで母親としての労働、家事の無賃労働と、
うんうん、
あと都合のいいパートタイマー勤務、
うん、
それもその家事労働するためのお金を稼ぐ手段としてパートタイマー勤務という二重の搾取を強いられるようになるっていうのが、まあ今一番進んでる、まあ、マルクス主義フェミニズムの論点になりますし、これは今でも十分通用するように思いますし、
うん、そうだね、
何もこの時代から変わってないなというのは、
うん、
あの思います、
うん、
僕としても自分の振る舞いにそういうのがなかったかどうかっていうのを、
そうだね、
かなり反省はしてます。
まあ分かりやすいよね、そっちの方が楽だからみたいなのは、
うん、
まあ、なんていうか一番簡単で、
うん、
分かりやすい動機だから、うん、そういう指摘で、まあ、自分がね、
うんうんうん、
そういう振る舞いをしてなかったかと、いろいろな家族の形とかを話すときに、
うん、
言わないよもちろん口に出したらね、はいはい、無意識にそういう方へ動いてなかったかって言われるとちょっと怪しい点がありますよね、
うん、そうなんですよ、うん、フェミニズムの面白さってここにあるなと思って、
うん、
やっぱり内省してみると、
うん、
確かに無意識のうちにそう思ってたなみたいな感じで思うこともあるし、うん、経済学っていう今まで築き上げてたやつが、うん、実は家事労働を見てなかったんだっていう、
そうだね、
しかもそれを無賃でやらせてたってことに経済学の土台があったっていうのが、
はい、
まあ、かなり面白くてですね、
うん、
これ僕は社会学の、まあ、勉強会で、
うん、
まあ、やったことをですね、
はい、
この話自体、
うん、
まあ、シリーズですよね、
うん、
哲学と物理学の観点から、うん、 時間というものを見ようというふうにして、うん、まあ、今回は単にちょっと相対性理論の話をするのではなく、うん、まあ、僕は物理専門じゃないので、
そうだ、ね、
あの多分大いに間違った説明もあったと思うんですけど、うん、それと、まあ、マルクス主義フェミニズムっていう、うん、まあ、社会学の分野のちょっと話をさせてもらいました。
時色3にしかできませんね、これ。はい、ゲートですね、うん、
で前回最後にニュートンとカントの、あの、著書のタイトル似てるねって言ったんですけど、今回もちょっと最後にカント小話を言うんですけど、
カント小話がなんかあれですよね、なんかなんちゃらかんちゃら中性子どうのこうのこのパッポポみたいなこと、
ニュートンのプリンキピアのタイトルとカントの時間論のタイトルがちょっと似てるから、それが中性系中間子の空白の構造に似てるっていう
らしいですよ。
はい、やつなんですけど、今回ちょっとカント小話はですね、
カント小話、はい、
アインシュタイン、
アインシュタイン
実は16歳の時に、うん、カントの三批判書と呼ばれる純粋理性批判、うん、実践理性批判、判断力批判、
はい、
これを読破していたらしいです。
早熟やね。
すごいですね。だからカントも、ね、量子論って言われる物理学の分野もあるんですけど、
あるらしいですね、
うん、その量子論にの分野の話をしていたこともあり、
あ、そうなんだ。
結構ね、カントって宇宙の天体の軌道の論文書いてたりとかして、
うん、あ、そういうそっち系にも明るいんだ。
結構ね、ライプニッツ的な、うん、ちょっとこう万物の理論みたいなことに関心を持っていたので、うん、多分アインシュタインもカントが何かいいこと言ってないかなみたいな感じで探したとは思うんですけど、
はい、
まあその哲学と物理学って結構喧嘩することありますけど、
はい、うん、ツイッターとかね、
ツイッターとかね、はい、そう、だからカントもそういうことをやっていたし。アインシュタインもカントを熱心に読んでいたので、この前言ったカルロ・ロベッリっていう人は、うん、一般相対性理論入門講義みたいな本の中でこのエピソードを紹介して、
うん、
まあ、偉大な物理学者になりたければ哲学を学びなさいみたいなことをね、まあ、言ってるわけなので、まあ、うん、そんなツイッターの議論みたいにそこまで単純な話ではないねと、はい、
重なり合う部分もあれば、はい、どちらからヒントを得るようなことも全然あるよねって話ですよね、
うん、まあ、そう、哲学の理論が 100% 物理学者の理論に使われてるというわけでは全くないんですけど、うんうん、まあ、考えるヒントぐらいにはなってるんじゃないかなと、はい、思いますので、はい、次はね、
うん、
この哲学と物理学の喧嘩を見ていこうと思います、
は
い、
おー楽しそう、
はい、ついに
僕ら野獣馬として僕はなんか適当に、はいはい、あ、やいのやいの言っとけばいいんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
それは楽しい。
僕も別に哲学側に立つとか、
うん、
あ、物理学側に立つとかじゃなくて、うん、完全にもうアマチュアとして外からの目線でなんか面白いことやってんねというふうにやりたいんで、
はい、
ちょっと次はね、ちょっと気軽にライプニッツとね、アルノーの回も口論、
ほう、
手紙の口論のやつ取り上げましたけど、
はいはいはい、ありましたね、
あれみたいな感じになります。
あ、わかりました、
はい、ということで今回はこれで以上になります、はい、
ありがとうございました。